はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ユミです。はい、今朝だったんですが、最近ね、私、ワンオペ中ということで、朝の時間、はい、自分だけの時間というものを持てております。うん、もちろんね、息子くんとかは、周りでいろんなことはしているんですけれども、片耳だけイヤホンをさして、はい、インプットの時間というような形でしてるんですね。で、皆さんもご存知だと思いますが、香り哲学、心を整えるラジオの香りさん、朝ライブをね、毎日、はい、もう4年ぐらいになりますよね。続けていらっしゃる方がいるんですね。すごい大きな気づきをいつもくださって、私の本当ソウルファミリーだなぁと感じるようなことがね、もう毎回起こるシンクロ率がすごい高い方なんですけれども、その方がね、言っていたことがものすごくね、あ、そうだ、確かにって思ったんですね。なので、今日はね、かおりさんの配信を受けて、はい、私もね、それについて少しね、お話ししたいかなと思っています。昨日だったんですが、かおりさん X で、新月だったっていうこと、そしてね、なんか特別な新月だったっていうことを教えてくださったんですね。うん、私、そう、占星術の方は、全くね、こう、学びを進めていないというか、学んだことがないので、そのサイクルというのがちょっとよくわからないのですが、うん、でもやっぱりね、必要な情報というものはきちんと教えてもらえるというような、スピリチュアルの世界ではよく言うんですけれども、そういうことがありますので、はい、あ、そっか、新月といえばね、ビジョンボードだったり、願い事をノートに書き留めている方ってすごく多いと思うんですね。うん、で、皆さん、願い事を書いた後、はい、今日はね、このテーマでいこうと思うんですね。それをどう扱っているのかなっていうことでお話ししていきたいかなと思います。はい、そう、このビジョンボードだったりとか、私は特にやってるのは、降りてきたメッセージを書き留めるっていうこと、その後どう扱えばいいのかっていうテーマでお話ししたいと思います。はい、まず最初にね、香里さんも言っていたんですけれども、なぜ書くことが大切なのか、うん、書き記すことが大切なのかっていうことで、はい、書くことで潜在意識に刷り込まれるっていうことが起こります。香里さんはね、本当にうまい表現をされていたんですが、種をまくということを言っていたんですね。うん、まさにそういうことです。はい、潜在意識、私たちが普段アクセスできない部分に、その種をまいていることで、放っておくとそこで育っていくっていうことが行われる。そしてね、香里さんもそれをもう一つ言っていたんですが、もう一つ踏み込んでおっしゃってたんですけれども、そう、そこを、ある程度、こう、願いを書いたら忘れるというかね、うん、手放す、委ねるということも大切だということを言ってたんですね。これ本当にそうなんです。そう、こうしたい、こうしたい、こうしたいってずっと願っていると、それは依存になってくるんですね。執着になってきてしまうんです。執着になると引き寄せってなかなか発動しなかったりするんですね。うん、なので、ある程度願い事をこう考えたら委ねるっていうことをされるとすごくいいと思いますということを言っていてですね、はあ、すごいなと思うんですね。香里さんはですね、すごいと思うのが、もう本当に尊敬するんですけれども、こういったスピリチュアルの世界というものを感覚で分かっている方なんですね。実は、誰かについて学んだとかっていうことをしたことがない方なんです。だからね、本当に、はあ、すごいっていつもね、尊敬しているんです。はい、もうね、過去世とかで行っていた方なんですね。それを現世で今思い出し、それを表現していくステージにおられる方です。なので、学ばなくても、あ、私これ知ってるといった感覚に陥るんだろうなといったような感じがします。ちょっとね、脱線してしまいましたが、戻しましょう。はい、そう、宇宙にオーダーを出すという意味でも、やっぱりね、形に残すってすごく大切なんですね。私の学びを進めている上ですごく印象に残っている言葉なんですが、思考が先、現実は後ということがよく言われています。そう、そしてということで、オーダーを出す。そしてそれをある程度良い 加減で忘れている。そうすることで人によって、そう、どれだけね、その覚醒がされているか、どれだけ自分軸が整っているかということで、そのオーダーが返ってくる、うん、現実になるっていう、スパンがね、短くなったり長くなったりするんですけれども、はい、そういうことが起こるということで、形にする、書き残すっていうこと、大切だと思います。はい。そしてですね、書き出すことで、脳が整理整頓されるっていうことが、うん、効果があるんですね。どうしてもね、特に悩みとか、うん、願いもそうなんですが、漠然としてることって多いんですね。そう、なんとなくこうして、こうありたいみたいなことが書き出すことで、あ、そっか、こう、だから私、この願いをオーダーしたかったんだっていうことになるんですね。うん、はい。それでは次のテーマいきますよ。そう、書いた後どうするの問題です。うん。そう、書いた紙、ノート、メモ、取っておく、捨てる、どちらがいいのかなって思うことがあると思います。これ、どちらもです。はい。ね。まず、書き残すっていうこと、とても大切です。うん。もしね、あなたの本当に、例えばチャネリングメッセージとかですよね。願いとかもそうです。そう、しっかりと自分の本質の部分である願い事であったり、メッセージ、降りてきたメッセージ、高次元とつながったメッセージを下ろしている場合は、それは、取っておくということ、良いと思います。というのは、後々ですね。香織さんも述べていたんですが、後々それがしっかりとした現実になっていることに気がつくことができるんです。ビジョンノート、例えば3年前、4年前とかのものを見直したときにですね、あ、そっか、これも願いが叶っているっていうような状態になったりするんですね。その見直しを行うためにも残しておいた方が良いということもあります。はい。そして、私が先ほど伝えていた、そうでない場合もありますということ。これが、はい。そう、破棄した方がいいという場合ですね。これはもう本当にどっぷりスピリチュアルのテーマになっていきますが、うん、お話ししていきます。低次元の存在とつながって欠かされたような感覚があるとき。はい。低次元、高次元、わからないって思う方多いと思うんですね。ただ、低次元の存在が、こう、アクセスして、あなたに、こう、書かせた場合ですよね。ざわついた心の状態だったりとか、あとはね、不安とか焦りの波動を感じることが多いと思います。ちょっと違和感を覚えるという場合があるかもしれません。うん。そして、自分の心に問いかけたときですね、自分の魂の、はい、本音ではないな、というようなことを感じた場合、それはね、うん、どちらかというと、高次元ではなく、低次元の存在があなたに、うん、書かせたメッセージであることが多いと思います。そして、読み返すためになんか苦しいな、とか、ちょっと重いな、というような波動を感じる場合、それはもうね、共鳴してない、あなたの波動とはそぐわないものという形になるので、こういった場合はね、もうしっかりと、あ、これは私のものではないというような、選択をし、破棄するということが有効だと思います。そう、選択権はあなたにあるんですね。書かされてしまったとかね。うん、ここに残っているから、これはどうしたらいいんだろうって悩むことはしなくていいんです。あ、違う、なんか私と違う感覚があるという場合は、それを、ディーセレクトっていうんですけれども、そう、選択しないというチョイスはあなたの前にしっかりと提示されています。はい。なので、そこを、覚えていてほしいんです。ね、何かこう、チャネリングで降りてきたメッセージ、これを破棄してしまったら、もしかしたら何か悪いことが起こるかもしれないなんて思わされた場合、それはあなたが低次元の存在とのつながりがあるかもしれないということで、クリアリングということをした方がいいです。はい、政治を焚いてみたりとか、うん、なんかこう、もしお持ちであれば水晶とかね、を枕元に置いておくであったりとか、もしね、最寄りに、すごく気のいい神社があるのであれば、そこで縁を切ってもらうということをしたり、はい、私がよくしていることは、大天使ミカエルを呼んでですね、 光の剣でそのコードをカットしてもらうというようなことをされてください。はい、そうですね。うん、そもそも高次元からのメッセージというものは愛と優しさに満ち溢れています。あなたを決して否定はしませんし、あなたに気づきを与えるガイドの存在というものはいるかもしれません。とっても真摯に向き合ってくださる。そう、多くを語らず、だけど、すごく確信をついたメッセージが降りてくるっていうことはあるかもしれません。そう、それはティーチャーガイドという方があなたを導いているというようなことにつながると思います。ただ、そういった高次元のガイドの方であったり、存在たちはですね、決してあなたの不安を煽るということはしません。なので、そう読み返した時に何か違うって思った時は、それをね、潔く、はい、破棄する。私には関係ありませんと、ディセレクトをするっていうことをされてください。はい。そして持っておくべき反対ですね。ちょっと低い感情というかね、低次元というものをカバーしたので、今度は高次元。はい、持っておくべきこと。書いた内容にワクワクするであるとか、自分らしさを感じるとき、これはいいサインですね。はい。そして、何度読み返してもやっぱりこれって思えるとき、あなたの本質の願い、あなたの、そう、本当に行っていきたい本質の部分が現れていると思います。はい。そして書いたことで人生がなんか動き出してるんじゃないかというような感覚があるとき、これはね、もう本当に持っておくべき。はい。キープしておいて、後から読み返してほしいなと思う、ビジョンボードとなっております。はい。うん。そうですね。ということで、書くことはね、始まり。そして、そこからどう関係していくかっていうこと。はい。そしてですね、このワークを日々というかね、この新月のサイクルで行っている方、降りてきた時にされている方っていうこと、方がいると思うんですが、それを繰り返していくことで体が慣れていきます。魂が慣れていきます。ということで、低次元の存在からのメッセージを最初受けていたかもしれません。それが、自分軸が整っていくということで、そういったブレがなくなってきて、そういう次元にアクセスすることが少なくなっていく、んですね。それを肌で感じると思います。はい。ということでね、ぜひね、そういった感じで、このね、ビジョンボードで、であったりとか、あとはメッセージを降りてきたメッセージを書き記す場所っていうものを作り上げていただけるといいかなと思います。はい。ということで、今日はね、かおりさんの朝ライブを聞きながら、ああ、そうだ、こういうこと、すごいなって思ったんですね。共感した部分。そして、そこからちょっとだけ一歩踏み込んでですね、もしかすると、そう、迷いがある場合とか、そこに違和感を覚えた方がいらっしゃる場合、そういった時はどういった形で、自分の、必要のないことを、必要のないといった感覚がある場合は、それを選択していくのか、安心安全に選択していくのかっていうことを、はい、お話しさせていただきました。よりね、自由で心地よいスピリチュアルの実践につながっていけばいい。つながることをお祈りして今日はね、この配信をさせていただきました。はい、ということで、今日のね、概要欄にかおりさんのリンク貼り付けておきます。本当にね、素晴らしい波動を持っている方です。声を聞くと私はね、毎回、はぁ、心地いいなぁと、心から私の魂のレベルが感じる方です。はい。ちょっとね、声はまだ、完全には戻ってきてないですが、昨日よりも本当に良い状況になってきております。やっぱりね、声で発信することすごく大切なので、はい、今日も声のね、メッセージ残させていただきました。それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアからユミがお届けしました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。